はい、お疲れ様です。かけぽんでございます。かけぽんデイズ通常の配信もちょっとやっていきたいと思いますので、今回は53回目ということでですね、進めさせていただければと思っております。こちらのですね、かけぽんデイズはですね、みんなの暇つぶしになりたいということで、私かけぽんがですね、大体30分ぐらい一つのテーマに対してお話をさせていただくという配信で、53回目になります。今回は仕事を探さねばでございます。よろしくお願いします。はい、こんな感じで、仕事探さんとねっていう6月3日でですね、私前いた会社を退社いたしまして、まあ普通だったら次決めて退社とかっていう風な形になるとは思うんですけども、まあそうも言ってられないなと。ちょっとこれは今のまま残ってしまうといろいろ面倒くさいことに巻き込まれるであろうということが、まあ、想像できたのと、あと自分としてはまあちょっとやりたいことがね、いくつかありましたので、まあ、単にこう自堕落に生活をする、21年ほど頑張って働いてきたんで、自堕落に生活をするためには有給消化をバッチリしてから、退社が一番美しいと。さらに5月末まで在籍していると夏のボーナスももらえるという情報を聞きまして、逆算した結果ですね、6月3日がまあ一番最後という形になって、終了という形になりました。いやいやいやいやいや、ね、お疲れ様です俺みたいなね感じなんですけど、まあその後にもなんか僕より職歴が長い人とかが辞めるって話とか、同じぐらい働いてた同僚が辞めるって話がこう後からいろんなところから入ってくるので、やっぱなんか気づいてる人たちは辞めていくんだなっていうような、結構養殖についてる人間が辞めていくんで、これなんか情報持ってんじゃないのみたいな。僕はね、知らんのですよ、正直。その後どうな流れになるかっていうのは聞いてないんで、ただなんとなくこれやべえ、このままじゃやばいぞっていう風に思って辞めてしまったんですけれども、まあそれなりに情報が多分入ってくるであろう部署の人も辞めているので、なんかあんのかなみたいな、この後なんか起こるのかなみたいなところは、気にはしてますが、まあもう辞めてしまった会社なので特に心配とかはしてないですね。はい、する意味もないしと、スパーンと、まあ仲のいい人とは普通にお付き合いさせていただいてますけれども、もうそれ以上でもそれ以下でもないよっていう形になるのかな。はい、そんな形でまあ退職完了しましたので、ちょっと仕事を探さなきゃいけないなということで、なんか職務経歴書とか一応書いてみたんですよ、自分で。何年にこんなことやってた、あんなことやった。さすがに21年やってると結構いろいろやってんねみたいな、でも忘れてるのとかもあって、やったけど何だったっけとか、あとスコーンって抜けて入ってないものとかも多分いろいろあるんですけど、結構まあ企画系の仕事が多かったんですね。その0から1を作るみたいなところの仕事が多かったもんですから、いろんなまあエンタメの業界の方々、仲良くしていただいている方多くなりましてね、いろんな方々とまあ辞めちゃったのみたいな、もう辞めたっていう、辞めました、じゃあ飯でも行きましょうみたいな話がいっぱい来るので、ご飯とかはちょいちょい食べに行ったりはしてるんですけどもね、なんか次決まったら教えてっていう人もいれば、まあうちとか来ませんかってお話をいただける方もいらっしゃったりとか、いろいろいらっしゃるので、とりあえず職務経歴書とか履歴書とかをちゃんと書かなきゃっていうことでちゃんと書いたりしているんですけれども、まあ、あ、こんなことも長くないっていう自分で思っちゃって、これまあ例えばどこか受ける際に人事の方とかに出すじゃないですか、ちょっと長いかもねって。でもまあ一応書いとかないと、どんなことやってきましたみたいなところっていうのは実はすごい重要になるじゃないですか。で、僕も若い世代ではないので、まあこういうことできますよっていうのはやっぱり幅広く持っていないと箸にも棒にも引っかからないということがあり得るので、一応嘘偽りなくちゃんと書きました。多分課題評価みたいなのも自分でもしてないし、むしろ過小評価の方かもしれないです。結構所属していた会社の方では結果が出てもあんまり評価対象になるような、01作ってもなんか1重やった人の方が評価されたりとか、1まで作った後はやった人たちの方が評価されたりってことが結構多かったんで、 まあ、それが普通かと思ってたんですけど、いやそうでもないよな、全くないところから一個ポンってこう企画を立てて、そのコンテンツの方々とかいろんな方々と、まあ、接して触れ合っていくっていうような、でそれがその後何年も続くっていうのはやっぱり01っていうのは重要で、それを評価してもらえないならもうしょうがないよねっていう感じになりますよね。だ結構僕アニメの仕事とかアイドルとか、なんだろう、ビジュアル系バンドとか演歌とかいろんなそういう音楽系の、なんだ、会社だったんで、そういう方々と接するんですけど、もうね、びっくりしたことがあって、かけぽんはそういうのが好きでやってるから別にいいんだよみたいなことを言ってくる人とかがいて、みたいな、好きでやってんだ俺って、いやアニメとかわかんないから勉強したぜだいぶっていう、アニメもわかんないから勉強で、こう新作のアニメも古いのも、まあ見られるものに関してはなるべくね見るようにしたりとかしたし、あとはその、まあ、お仕事ご一緒された声優さんとかが出てる作品とかは検索してそっちから見るような、一時さ深夜アニメが、まあ、今もすごいけどものすごい数やってて、どれ見たらいいか分かんないなと思って出てる人検索して、あこの人はこの前お世話になった人、じゃあ見なきゃみたいな、そういうような形でしたけど、結構いろいろ拝見して、あ面白いのもあるし面白くないのもあるなみたいな感じで見ていましたし、まあ、ゲームは好きだったんで別にゲームは普通にやればいいんだけど、アイドルの方とかもちょっと分かんなくて、アイドル詳しい同僚とかに今ってどういうアイドルさんが来てるんですかみたいな話とか聞いて、まあご一緒することもあったしみたいな感じで頑張ってたつもりなんですけど、なんかあいつはアニメとかゲームとかアイドルとか好きだからいいんだよやらしとけばみたいな感じのことを、言っている偉い人がいたので面と向かってやりましたね。うん、お前だって好きなんだろ、だったら好きなことが仕事にできてよかったじゃんみたいな、いやいや、みたいな、そうなのって感じになった時期がねありましたけど、まあそれは乗り越えてずっと仕事をしてましたけど、まあ今回もうなんていうんですかね、無職みたいな感じなので、とりあえずポッドキャストをアップしたり YouTube の動画とか、TikTok とかをアップしてなんか暇を潰すじゃないですけど、あとねこの前話してましたけど、ウォーキングデッドっていう海外ドラマ、あまあアメリカが作ってるドラマがあるんですけど、それがシーズン11で終わったのが何年か前に終わったんですけど、シーズン1から全部見ました。はい、時間だけはあったんでシーズン1から11までを1週間で見るみたいな、まあ、ちょっと2倍速とか 1. 点何倍速で見てましたけど、さすがにね普通に見ると 1話で45分とかあるんで、さすがにちょっときついぞ、なのですんごい集中して見るから、なんかね何話か、まあ1シーズン見終わるともう疲れちゃって、1日1シーズン短いので6話、長いので20何話4話6話、なんかすごい長い、ファイナルシーズンが一番長かったと思うんですけど、で見終わってその後の後日談の、ものも見て、さらに、違う、まあその中に出ていたキャストさんが主役の、やつを今見ているというところ、さすがにこれはねちょっとゆっくり見てますね。もう脳が疲れすぎちゃってめちゃくちゃ気が短くなってましたね。その時ってもうものすごい勢いで見てたんで、で1日1シーズン見るとやっぱり本当に、なんて説明したらいいんだろうな、とにかくいろんなことが起こるわけです。ピンチになったりなんとかなったり、なんともならずに仲間が死んでしまったりみたいな、そういうことがあったりするもんですから、もうなんかね頭の中がパニックになるぐらいもう目まぐるしく変わっていくっていうところで、それをね1週間で見るっていうのはあんまり良くないのかもしれない。もううわーってなりました。頭の中うわーってなって、まあ、終わってよかったよかったっていうところでは一応あるんですけどね。それを見たり、あと別の海外ドラマとかもちょっと手出そうかなとか、あと龍が如くっていうゲームがあるじゃないですか。で僕龍が如くってほぼ触ってないんですよね。ゲームとして一回なんか3だか4をちょっとやったんですけど、やっぱりその昔がわかんないからようわからん。で、回想シーンとかで昔のシーンをこう短くまとめて教えてくれるんですけど、それでもわからん。じゃあ、 最初からやるかっていうことで、一応龍が如く極みと極み2、この2つはねクリアしました。だいたい1週間ぐらいで1本クリアできるかな。1日2、3時間やって、もっとやったか、なんか結構やって、で他のこういろんなメインストリーム以外の部分をあんまやらずに、いろんなゲームが散りばめられてるんですけど、それはあんまやらずに、普通にクリアをしていくっていうのをやりまして、じゃあ次はどうしよう、龍が如くゼロっていうのと、龍が如く極み3っていうのがあって、どっちかやんなきゃなっていう状態ではあるんですけど、多分ゼロ一回やっといた方がいいのかもな。あの極み2でちょっと分かんないところが出てきて、多分それゼロの話なんだろうなと思ったんで、その辺をやれればいいのかなと思いつつ、あとはライブアライブっていう昔あのスーパーファミコンで出た RPG のリメイク版持ってるんですけど、あの最後までやれてなかったんで、最後までやるかっていう形でやってみたりとか、あとね25日に私が大好きなデッドアライブという格闘ゲームがあるんですけれども、こちらはあのデッドアライブ4という、Xbox 360で出たあたりからちょっと、5の終わりぐらいまでかな、4となんか5のいろいろなところでちょっとバランス調整と実はお手伝いを昔していた、関係がございまして、まあもう1からずっとやってるんですけど、それが新作が出るということで、私ちょっと久しぶりにデッドアライブ業界に戻って行こうと思っているので、それをちょっと一人でやってみたりとかはしてました。コマンド練習コーナーでこう技が全部出るかとか、そういうのを一応やったりとか、コンピューターめっちゃ強くして、あ、まあなんとか対応はできてる。よし、じゃあ対人はどうかわかんないですけどね、やってみないとわかんないんですけど、まあ、そんなようなこともやりつつ仕事も探さねばということでですね、まあ、いくつか求人サイトとか登録とかもしてみたり、あとうち受けてみませんかって言っていただいた、方のところを応募してみたり、まあ、どこもまだ返事ないんですけど、まあ、本当に2日ぐらい前にペペッと送らせていただいて、ペペッていうのも失礼ですけどね、ささっと送らせていただいてって感じでやってるんですけどね、求人サイトに私物申したくて、まあ、私昔求人業界にいましたが、メール多すぎなんですよ本当に。あのね、1日30通とか来ると他のメールが埋もれるので、マジやめてほしいんですよ。で、あなたにおすすめの求人ですとかって言って、全然今までやってきたことと関係ない求人がブワーって来るんですよ本当に。なんかフランチャイズのオーナーとか、それ準備金がだいぶいるじゃんとかさ、そういうのとか、一番多いのはね、やっぱね、あれですよ、ガードマンみたいな、こうイベントの警備員とかビルの警備員とかが多分不足してるみたいで、だいぶすごいよ、額面40万とか出る警備員ザラにあってんな、みたいな、そんなに出るの、なんかそんなに、まあでも早番とか遅番とかありますよとかいろいろ書いてあったけど、手取りじゃないんでね、一応額面で40出るんだ、でもすごいねみたいな話ですよね。正直こっからまあ税金抜かれて手元にいくらか30万ぐらい残んの、もっと少ないのか、なんか今税金すごいじゃないですか、国民年金とかすげえ持ってかれるんで、厚生年金か、会社入ってれば厚生年金とかそういうのも持ってかれちゃうんで、40万ってバーンって出てても、多分手元はね、27、8万ぐらいまで落とされちゃうんでしょうけど、でもね、昔だったら、昔時給1000円とかそういう世界だった気がするんですけど、今はね、正社員で、給与みたいないっぱい来ますよ。いっぱい来ますけど、そこじゃないんだな、ごめん、みたいな。あと、なんだろう。求人のそういうエージェントの人、どっかのエージェント会社がもう、いろんなエージェントがブワーっていろんなもん送ってくるんですよ、俺のメールに。いらねえからそんなにっていう、もうなんだろう、求人サイトにクレーム入れて、ここなんとかしろと、勘弁してくれと、もう何十通も一日に来るから。で、まあブロックすればいいらしいんで、ブロック、その会社自体をブロックに入れるともう一切こっちに来なくなるんで、よかったんですけど、 いや勘弁してくれよっていうぐらいのなんか全然自分に合っていない情報がバーって送られてくるっていう地獄。とにかくなんかこう年齢とか住んでるエリアだけで見て、あの送れみたいな感じで送ってるんだとは思うんですけど、下手な鉄砲数打ち当たるじゃないですけど、エージェントは本当にあのしっかり選ばないと。結構私あのね、求人業界にいましたので、昔ね、昔ですけど、まあそういうところで話を聞いてると、まあすごいいいエージェントさんは本当にその人に合った仕事っていうのを持ってきてくれる。でこういうの受けてみませんかみたいな話になるんですけれども、あのそうじゃない人はとにかくどっかに入れちゃえばその人の年収の3分の1ぐらいが自分らの会社に入ってくるんで、っていうところを見て、とりあえずどっかにもう無理くり入れてやろうみたいなやつが結構一時話題になってたし、問題にもなってたよねっていう。あの早期退職で辞める人とか、例えば早期退職でそこそこの人数を会社が、あのじゃあ、 あの今月まででみたいな形でやった場合、その早期退職の人たちにエージェントをつけます、だからこの後の求人もそんなに心配しなくても大丈夫だぜみたいなことがあるんですけど、そういう時は気をつけないと、結構あのその人一人一人を見てなくて、あのここ受けた方がいいっすよ、受けた方がいいっすよって言って、全然その人のスキルに関係ないものだったりっていうのを振って、とにかく、その中から何人でもどっか決まれば自分たちのとこに紹介料で年収の3分の1くらい入ってくるから、とにかくどっか入れろみたいなこともまあ一時あったよね。今は分からんけど、でも今分からんけどって言ったけど、メールがすごいから、これどれか一個でも来たらちょっとどっかぶっこんじゃおうぜみたいなのはちらっと見えてるけどね、見え隠れしてますよ。で面白いのが、最近の求人の研究してみたんですけど、あのサイトによっては求人を載せる側からもお金を、要は求人うちの会社に社員募集しますって言って出す側からも金取るんですけど、いい情報が見たい人は有料会員になってくださいみたいなサイトもあったりするんで、何それっていう、両方から取んだね、なかなかすごい話になってきましたけどね。まあ求人といえば昔はあのなんだろう、雑誌でさ出てて、でバブルの頃は電話帳みたいな求人誌が出てたわけですよ。デューだとか、あとなんだっけ、なんかもう一個ぐらいあったよね、リクルートが出してた、なんかリクナビは違うもんな、なんかそういうのあって、電話帳みたいだったんですよ昔。でバブルが弾けてすごい薄くなっちゃって、あの少なっていう風になって、昔は本当にすごい、バブルの頃の一回なんか現物見させてもらったんですけど、本当にあのゴンって殴ったら怪我しそうなぐらい太くて、でそれが100円に200円ぐらいでなんか売ってて、飛ぶように売れて、で飛ぶようにみんなが飛ぶようにガンガン応募があったりとか、ない時はもうなんか海外旅行をつけるから内定者を海外に連れてっちゃって、それはあの新卒ですけど、要はハワイとかの旅行に行って、要は複数内定取ってる人がもう日本にいないから他のとこに顔を出せないようにするっていう姑息な作戦とかいろいろあったっていうのは聞いてるんですけど、まあさすがにあそこまでのバブルは今はないけれど、すごかったっていうのは求人業界聞いてますけどね。でも今人手不足だから、実はそれに近しいんじゃないかなって思ったりもするんだけど、どうなんですかね。まあ、求人もなんかうなるようにあるけどこれどうなん決まってんすかねみたいなのはちょっと気にはなってますけどね。まあ一応自分の、スキルというかやってきたことっていうのと、あとはまあ給与とかもね、転職してガクンって下がるのもちょっと嫌じゃないですか。一応頑張ってきたんで、あのそれなりに欲しいですっていう感じにはなると思うんですけどね。みんな一応2個ぐらい登録しとけばいいんじゃないですか。3個も4個も登録するともうメールでわけわかんなくなるんで、あと一番いいのは G メールとかなんか転職活動用のメアドを作って、あのそこに いろいろ送ってもらうようにしないと、自分のメインで使ってるメアド使う人も減ってはいるけど、自分のメインのメールアドレスを登録しちゃうと、もうめちゃくちゃ来るからね、本当に。今日のなんとかです、なんとかです、編集部です、なんとかです、みたいな、ドゥエーって来て。全部はさすがに読めないよっていう。どういうつもりでこんなに大量に送ってきてるんだろうっていう感じはしますよね。で、まあ、多分、求人サイト側も何人に御社の求人をメールで送りましたみたいな約束とか、まあ、なんか目標設定があるんでしょう。だからものすごい送ってくるんだけど、送られた側ってのも、まあ、確かにね、タダで使うことが多いから、それはしゃあないんだけど、ちょっとやりすぎですよっていうのが本音。だから、解説のメールとかがもし来ても埋もれちゃうんですよ。その求人のメールに。それはさすがにちょっとないよねって思っているので、できれば使う側の気持ちというのもちょっと考えてほしいなと。まあ、もしかしたら求人サイト側からすると、あなたに対してこんなにいっぱい来てる、ほら、あなた有能なんだよみたいな、見せ方をしたいのかもしれないけど、いやいやいや、そんなわけないじゃんみたいな。とりあえず送ってきてるのがバレるのが多いですよっていう、たまにすごいねいい求人とかがあるんで、なんかお気に入りとかに入れるんですけどね。まあどうなるのか、今後私の身の振り方、まあこうやって話しながらね、いろんな、あとは厄介大人図鑑っていう新しいコーナーもやり始めたので、なんかそういうのも適度に喋っていけたらいいかなというふうには思ってますけど、はい。で、まあ会社辞めまして、ちょっと話が戻りますけど、会社辞めまして、保険失効しましたって、亡くなりました。会社の保険がなくなりましたっていうお手紙と、あとは離職票が届いたので、区役所的なとこに行って、すいませんって、失効したので、国民健康保険と国民年金に入れてくださいみたいな話をして、で、今度はその、なんだ、離職票も持ってったんですけど、離職票は今度ハローワークに持ってって、すいません、会社を辞めましたって言って、失業保険の手続きさせてくださいっていう感じで手続きをして、帰ってきたんですよ。少し前に。一気にやりたかったんで、同じ日にやりたかったんで、全部一回で回って、帰ってくるということをやりましたけどね。なので、しばらくは、あと一個だけやってないのが株か。会社の株とか買ってたんで、それを会社辞めちゃってるんで、会社の方の口座に入っててもおかしいから、ちゃんと証券会社で口座を作ってそこに移してくださいっていうお願いをしなければいけないはず。うん。なので、それをちょっとお願いしたりしようかなというふうには思っている次第ですけどね。はい。やること多い。うん。お世話になった皆さんにね、メールで、すいません、何月何日に終了になりますのでっていうのを全部出して、で、Gmail とか使って出すと、1日500通以上なんか出すと、エラーが、で、バスって止められちゃうんで、500通未満にして、わっと送るんですよ。で、それを、こう、何回かに分けて、送ることによって、まあ、一気には送れないけど、一週間ぐらいだったかな、自分の場合は。名刺アプリに入ってた名刺の方々、3000人ちょっといたんで、そこに送るんですけど、結構な割合でも、なんかエラーで返ってくるんですよね。もうやめちゃってるらしく。エラーでも返ってくるんですけど、それでもめげずに。で、一応文面が変なおすすめの、この商品買いませんかとかでエラーがいっぱい出ると、Gmail から弾かれて、もうアカウントがバンになる可能性があるらしいんですけど、内容が退社するので、皆様お世話になりました、何かあったらこちらまでご連絡くださいみたいなメールの場合は、ちゃんと Gmail の AI がまあいるじゃないですか、裏側に。それが、あ、この人はそういうスパムを出してるんじゃなくて、ちゃんとしたメールを出している、ただ相手が会社を辞めちゃったりしているとメールがないからエラーで返ってくるんだっていうのを分かってくれるんで、1週間ぐらいそれを送り続けて、結構エラーが返ってきましたけどね。まあずっとね、 あのメールため、あの名刺を貯めてたやつが、まあ、名刺アプリに入ってたんで、それをそこに対して全部送るっていうのをやったんですけど、うん、結構あみんな転職とかしてんだみたいな風には思いましたけどね。まあ、転職して教えてくれる人と全く教えてくれない人と、あとなんかお休みを取りますみたいな感じで全然教えてくれない人とか結構いましたね。はい、なんか休暇に入っております、産休に入っておりますとかいう人もいたけど、あれこの人確かつい直前まで一緒に仕事をしてて向こうがやらかしたせいで大騒ぎになったのに休み入るとき連絡ねえんだみたいな、なんかすごい、せめて連絡してくれりゃいいのにななんて思ったりとかっていうのをこう見ながらね、結構あのやらかした後になんか知らぬ存ぜぬの人だったりとかいたんですよ。結構そういう人たちにも一応メールを出したりとか直接会社にご挨拶に行ったりとかして、誰々さんがご担当で私あのご一緒させていただいたんですけど、ったら、あ、誰々はあの先週から産休に入っておりますと言われて、はいみたいな、そんな連絡もらってねえしみたいな、すごいな、一緒にずっとやってた人にね連絡ないんだと。まあ一回その前にあまりにも対応がひどかったんで、それはさすがになくないですっていう話とかをしたのが多分気にならなかったんでしょうね。そういうのがあって連絡もなくて、あ、そう、じゃ後任はどちらで、その後輩の人がやるってことになってましたけど、まあすごいなって、すごいんですよ。まあいつか厄介大人図鑑でも言うと思う、話すと思うんですけど、あのトラブった時にいろんな人が入っているメールでは一言も何も言わないで、個人の携帯のショートメッセージとかで送ってくる人がいるんですよ。そのすいませんこういうことが起きてますと、いやいやそれ俺だけに言われても困るから全員に言ってくれないですかって言ったら、今度個人の会社の携帯と個人の携帯があって個人の携帯に電話かかってくるんですよ。いやだから、え、な、何しれっとなんかなかったことにしようとしてるのかなって思うような感じになるじゃないですか。そういう人とかいたなーなんて、気をつけなきゃなーって。まああの若い頃だったら多分すぐその辺あんた何やってんだよとかって言っちゃったかもしれないですけど、やっぱり年の功なんですかね、あのダメですよそういうのじゃって、あのいろんな人に迷惑がかかっちゃうから、ちゃんとあのこうでしたって言って、それに対して我々としてできることをやりますっていう形にしてもらえないと次ご一緒できなくなっちゃうと思うんですよって話して、まあね、ことなきではなかったけど、まあそんなになんかこうダメージがでかい着地にはならなかったっていうことは過去にありましたけど、まあいろんな人いるよねって、そういうとこはちょっと別枠で喋っていけたらと思っております。はい、そんな形でとにかくね、ちょっと私みたいなやつをもし雇っていただける会社さんがありましたら、お手数ですけどもご連絡いただけたらですね、あのちょっとお話聞いてみたいなと思いますので、ポッドキャスト聞いたようで打ち来るって言ってくれる人といるかは分かんないけど一応ね、もしいらっしゃったらお願いしますっていう感じですかね。はい、ということでですね、こちらのポッドキャストは私かけぽんがですね、まあみんなの暇つぶしになりたいということで、まあだいたい一つのテーマに対して30分ぐらい、一人で台本もなくでつらつら喋っているという、まあ、ポッドキャストの配信になっております。これはですね、スタンド FM と、YouTube のアーカイブで残していきますので、まあ、時間があるときはちょっと生配信とかしてみたいですけどね、まあ、そんな形になっておりますので、もし今回ですね聞いていただいて、まあ、気に入っていただけましたらですね、過去のアーカイブも配信しておりますので、よろしければ聞いてみていただけたらなというふうに思っております。いやーね、どうなるんだろう、なんか自分の人生この先まだ見えないっていうのが楽しくもあり怖くもありっていう状況ですけどね、まあ、そんな感じですけど負けずに頑張っていけたらいいなというふうに 思っている次第でございます。はい、そんな感じで、もしコメントとかいただけたらとっても嬉しく思いますので、よろしくお願いします。それではですね、また次回54回目頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。